和久井薫の元気発見。おはようございます、和久井薫です。和久井薫の元気発見、一日の始まりは私が発見した北海道の元気な人、元気なもの、話題と出会っていただきます。さあ今週はですね、東方交通社長でいらっしゃって、また北海道ハイヤー協会会長でもいらっしゃいます今井和彦さんにお話を伺っています。で、本来ならまあ2月3月になれば早く雪が消えてですね、はい、いよいよ北海道も観光シーズン来るぞ、今週からの観光客も来るぞというふうな時期ですけれども、はい、やっぱりその先が読めない。
そうですね、
ですよね。
今は全くじゃないですか。
あ、
まあ、私らタクシーっていうのはどちらかというとこう面の交通というか、
はい、
非常にエリアが限られたエリアの中で商売をしているので、例えば札幌ですと、まあ、札幌市周辺の石狩とか江別とかそういったところが営業エリアでやってますので、はい、まあ、地元のお客さんの需要とかあるでしょうけれども、はい、まあ、そういう意味では同じ旅客輸送でいうと、例えば観光貸切バスなんていうのは、去年の、まあ、9月の緊急事態宣言解除されてからちょっとずつ修学旅行だとか、ちょっとずつ戻ってきて、まあ、例えば街の中ちょっと観光バスが戻ってきたり、
はい、
神宮の方に行くとちょっとバスがいたり、それから小樽なんか私よく行くんですけれども、生まれ故郷なもんですから、
は
い、バス乗り場に、バス乗り場とかバスの駐車場に何台かいたりという景色が出てきてましたけれども、
はい、
今またそれがゼロですよね。
そうですね。
ですからまあ私ら以上に影響を受けているその観光業界というか、
はい、
バスですとか、
はい、
それから旅館なんかもそうですよね。
あ、そうなんですね。
もうテレビでよくやってますけれども、せっかく去年の12月ぐらいから、まあ、今年にかけていろいろ予約が入ったけど、ほとんどみんな予約がなくなってるっていうのはね、はい、もう皆さん大変な思いをされてると思います。
本当にもろに受けてますもんね。
そうですね、
はい、どうでしょう、そういうその同じ業界の皆さんたちとか、そういう旅行業界の、まあ、ホテルも含めてですけれども、はいはい、まあ、旅行会社も含めて、
はい、
なんかこう話し合うような、
はい、
そういう会合を持つような機会なんかはあるんですか。はい、
ありますけれども、やっぱり減ってますよね、極端に。それと対面でこうみんなで集まって話するっていうのが、はいはい、まあ、去年の9月の緊急事態解かれてから、
うん、
11月12月とちょっとそういう機会はあったんですが、
はい、
まあ、1月になってからまたそれが全くなくなっちゃってますので、もうほぼそういう会議があるとなんか書面会議みたいな、
うん、
あるいはオンラインみたいな、
はい、
でオンラインっていうのは、まあ、今日もこう和久井さんと窓越しに遠くに眺めながら話してるんですけれども、やっぱりオンラインでやってるとこう一方通行みたいになっちゃって。
そうなんです。
で、まあ、なんていうのかな、その会議の中で大事なことはあるんですけれども、やっぱりこうお互いに一緒にいろんな話をしていると、はいはい、実際に会議が終わってから大事な話があったりとかありますよね。うんうん、それって大事なところで。
そうなんです。終わってからいい話が出てくるんですよ。
そうなんです。そこのコミュニケーションが大事なところだと思うんですけども、それが今全くない。だからちょっとこれは残念だなと思いますね。
ですからあれですよね、本当にこのオミクロンでね、
はい、
この第6波でどうしてももう止めなくちゃいけないですね。
そうですね、もうぜひそうなってほしいですね。
特に北海道なんかはそうです。
そうですね。それと、まあね、こう感染者がどんどん感染者をなくすっていうのはなかなか難しいと思うんですけれども、はいはい、まあ、インフルエンザとどう違うのって言われたらなかなか難しいでしょうし、我々も私もよくわからないんですけれども、やっぱりよく俗に言われるようにインフルエンザと同じような扱い等々になれば世の中だいぶ変わってくるのかなと思うんですけれども、
まあ、おそらくインフルエンザも最初はね、
はい、
こういうやっぱり分からないところからスタートして予防の、はい、まあ、注射が出てきてというふうなことになるんで、
そうですね、
でこれが山がだんだんこうなだらかになってきて、
はい、
でインフルエンザのような形でいくんだったら、僕は毎年1回でも2回でも注射予防接種するのは僕は構わないと思うんですけれども。
そうですね、おっしゃる通りで、
とにかく今のこの、はい、もう急な山、
はい、
これを早く、下げてほしいなというふうに思いますよね。
はい、
今後 の、 そのタクシー業界、例えば今井さんあれですか、
はい、
オミクロンのこの今の状況が収まってきたら、
はい、
まずどんなことからやってみたいななんていうふうなことはありますか。
いや我々、まあ、特になんていうんですかね、その我々の仕事っていうのはお客さんを安全に輸送する、気持ちよく輸送するというお仕事で、はいはい、というようにタクシーっていうのは比較的近い距離、まあ、遠いところですと飛行機、あと、まあ、JR、はい、バスとかありますけれども、まあ、タクシーっていうのは、まあ、比較的その都市間、都市の中の、はい、あるいは街の中 の、うん、移動を担うというところで、はい、まあ最近ですと、まあ、アプリでいろいろ呼ばれたりとか、うん、以前だとね、その電話をかけて、あるいはタクシーは手を挙げる、今東京あたりだとタクシーは手を挙げるないんで、手を挙げるんじゃなくてスマホで呼ぶんだみたいなね、結構若い方ではそういうふうな、
なんかそんな CM 出てますもんね。
そうですそういうふうに変わってきてるんであ
遅れてるわと思いながら見てますけど、
いやいやいや、だんだんそういうふうなことでは変わってくるでしょうけれども、ただまあなんていうかな、その人を輸送するという本質ではあんまり変わらないと思うんですね、
はい、
うん、はい、で、まあ、観光も今のところちょっとないですけれども、まあ、いずれは戻ってくるでしょうし、はい、それこそ北海道で言ったら雪のパウダースノーから、
はい、
あと、まあ、食脳にしても、それから魚類にしても、はい、最近はお肉とか北海道ブランドってやっぱり食べ物にしては世界の私トップブランドだと思うんですね、はい、
おっしゃる通りです、
でここのところに来て若い方たちがお酒を作ったりとかね、ワインを作ったりとか、はい、すごくいろいろなこう食に対して の、 その文化というか広がりを持ってきてますよね、
そうですね、
でここはもう北海道すごく楽しみだなと思ってますし、
はい、
まあ、私らの世代というよりも 次の世代でしょうけども、はいはい、そういう方たち頑張っていただいて、私たちができること、そういった環境を作ったりですね、そういうことをこうできるような環境を作ったり、まあ、タクシーで行ったら、まあ、例えばそのワイナリーツアーとかそんないろんなのもありますけれども、
ですよね、
そんなのもみんなでこう考えながら一緒にやれればなというふうに思ってますけれども、
特にタクシーはですよね、地方に行けば行くほど、
はい、
公共交通機関としての役割って大きいですもんね。
そうですね。
バスがなくなり、まあ、JR がなくなりね、
おっしゃる通り、
ですからそういう部分でのタクシー の、 その重要性って非常に大きいと思うんですよ、
はい、そうですね、もう本当に札幌じゃね、あんまりそういうことを考えないかも分からない、感じないかも分からないんですけども、まず JR が廃線になる、
はい、
今だとそれこそ新幹線ができちゃうと長万部からずっと小樽までもう JR がなくなっちゃう、
在来線、はい、
とそれを、まあ、次の代替交通というとバスになっちゃいますよね、はい、じゃあバス、例えば50人乗りのバスを動かして、はい、そこまで人が乗るのかと。
そうなんですね、
そうすると我々みたいな一番少数単位 の、 まあ、タクシーせいぜい5人6人ぐらいだと、はい、そういったタクシーが機動的に動けると。
さあ皆さん、番組を聞いてのご感想です。メールは元気 @stv.jp、 genki@stv.jp、 ファックスは 011-202-7290 番、おはがきの方は郵便番号 060-8705、 STV ラジオ和久井薫の元気発見までです。この後は北海道ライブ朝耳をお送りします。今日も一日健やかにお過ごしください。